アンニョンカズアセヨ、私はラジオ、わたらじ。こんばんは、カズアセです。ちょっと、間が空いてしまいましたが、皆さん、暑い夏、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、キリン夏風邪をひきまして、ちょっとですね、夏のコミケをですね、せっかく当選したのに休むっていうですね、落ちた人からしたらですね、ふざけんなっていう、失態をやらかしてしまいまして、まあちょっと手伝ってくれるって言ってたね、友人にもちょっと悪いことをしたなという感じででした。まあそんな感じなんですけども、まあちょっと良くなってきまして、前々からですね、やろうと思ってた、シン・ゴジラ。これですね、見た直後にですね、一回撮ったんですけども、改めて聞いたらですね、ひどいなということですね。まあ、撮り直そうと思ってたんですけども、それを今日やろうかなと思います。今日はですね、8月の20日、公開からですね、まあ20日以上経ってるんで、まあもうネタバレはもうバンバンして動こうかなと、思っております。ので、まあ、まだ見てない人は、見てから聞いてくださいということですね。ちょっとこの、シン・ゴジラの話をする前にですね、最近見た映画の話をちょろっとしてからにしようかなと思うんですけども、まずですね、ラストスタンド、今更ですね、見ました。シュワちゃんの、本格復帰作ですね。これですね、メキシコの麻薬王がですね、FBI の手から逃れて、アメリカ最南部のメキシコとの国境地帯にある田舎町をですね、300キロで走れる車で通過しようとしていると。そのですね、普段は平和な村の保安官の、シュワちゃんがですね、FBI からですね、連絡が来てですね、じゃあどうすると、数人の保安官で凶悪犯を止めなきゃならなくなるんですね。でですね、この映画のポイントとしては、まあ、シュワちゃんが、昔はロスでバリバリやってたけど、ちょっと、何かあってですね、地方の方に来て、のんびり保安官をやってたら、とんでもないことに巻き込まれて、いつものように戦わなきゃいかなくなるというところですね。シュワちゃんはもう年寄りっていうことをですね、まあ自覚しててですね、だけど、やたら肉体はいつも通りムキムキなんですけども、これでどうするんだという感じでですね、FBI はですね、まあこういう映画によくありがちで、口だけ出してですね、敵にね、やられるだけやられてですね、全然使い物にならなくてですね、結局この数人のですね、保安官でどうにかしなきゃならなくなるけど、オラの村で勝手は許さねえとですね、シュワちゃんが立ち上がるっていう。まあ、これはですね、まあ、クリント・イーストウッド映画みたいな感じですね、リバタリアニズムの映画なのかなと思ったんですけど、監督はですね、キム・ジウンっていう韓国の人だったんですよね。はぁと思って、あ、こういう人もなんかアメリカの心みたいな映画を撮るんだなと思って、まあ、ちょっと面白いなと思いました。次はですね、シン・シティ復讐の女神。これはですね、ダークナイト・リターンズのフランク・ミラーがですね、自作をロバート・ロドリゲスと共同監督した2作目ということで、1作目もそうだったんですけども、3話形式の短編集になっててですね、その1話1話の時系列がバラバラになってるんですよ。だから1作目で死んだキャラがですね、この2作目では生きてたりするんですけども、自分はですね、1作目がすごい好きでですね、漫画も買ったりしてたんですけども、何がやっぱりこの2を見て改めて思ったんですけども、なんで1作目面白かったのかなと思ったらですね、ミッキー・ロークが演じるですね、マーブっていう大男が出てくるんですよ。これですね、頭のおかしな、殺し屋でして、人をですね、笑いながら殺すんですよ。で、この殺した相手がですね、いいコートを持ってるとですね、ナイスコートって言ってですね、もらってっちゃうと。でですね、これがですね、一作目だと、一晩だけこう共にしたですね、女がなぜか殺されててですね、その殺人の濡れ衣を着せられて、こう、警官なんかから逃げながら本当の犯人を見つけ出すっていう間に人を殺しまくるっていう話が1作目の短編のうちの1個あったんですけども、このマーブがですね、すごい良くてですね、1作目はやっぱこれが良かったんだなと思って、2作目も一応この前日譚ってことで出てくるんですけども、すごい脇役でですね、相変わらずの何の食べらいもない殺しっぷりは炸裂してたんですけども、まあちょっとそこはやっぱ物足りなかったのと、殺し屋がですね、1作目にも出てきた殺し屋美穂っていう日系のですね、殺し屋が出てくるんですよ。これがですね、 女の娼婦しかいない町っていうのがあってですね、みんなですね、銃火器で武装しててですね、舐めた奴が来ると蜂の巣にされるんですけども、そこの最強の殺し屋で、まあ、この漫画自体の最強の、キャラなんですけども、美穂っていう、まあ、漫画だと、ローラースケート履いて、日本刀振り回して、人をザクザク殺していくんですけども、これがですね、一作目だとデボン・アオキがやってですね、漫画とそっくりだったんですよ。それがですね、二作目だとデボン・アオキじゃなくなってて、ちょっとがっかりしたと。まあ、あとはですね、エヴァ・グリーンという役者がですね、まあ、ファム・ファタール的な感じで、男を騙しては地位を築いていく女をやっててですね、これがですね、出てくる間のですね、まあ、3分の1ぐらい裸なんですけども、まあ、この脱ぎっぷりが、まあ、良かったのが、まあ、まあ、良かったかなというところでですね、もう、シン・ゴジラ、まだ見てない人はもう、止めたでしょうか。ということでですね、シン・ゴジラ、今回どうやって語ろうかなとすごい迷ってですね、もう今更ですね、感想を言ったって、ね、私ごときの感想なんてですね、皆さんもうすでに語ってるんですよ。なんで、もう巷にですね、もうすでにシン・ゴジラ票はですね、溢れ返ってるので、これを、順番にただただ紹介していこうかなと。まあ知ってる人は知ってるで、まあ、そう、この人はそんなこと言ってたんだなっていう感じでですね、まあ、改めて、見識をですね、深めていただけたらと、思います。ということでですね、まあ、もう本当に、素人の方から、知識人から、いろいろ紹介していきますので、よろしくお願いします。これはですね、まず、シン・ゴジラは7月29日に公開されました。で、そのですね、7月29日に、ヤフー知恵袋にですね、こんな、クエスチョンが出てたんです。最後のですね、あの尻尾ってどういうことなんでしょうか。はい、出ました。はい、ネタバレ。はい、もう言っちゃいましたからね。もう、見てない人は絶対にこっから、もう手遅れ。もう知りませんよ。文句とか言わないでくださいね。あの尻尾ってどういうことなんでしょうか。で、その中にですね、ベストアンサーじゃない答えでですね、面白い答えがあったんで、言っていきますよ。薬物空さんっていう方の回答。311で海に流された被災者という案。作中福島原発については触れてないんですけども、まあ、あったのだと仮定してですね、ゴジラは海に流された放射性物質を吸収しながら、海に流された人々をも吸収する。すると吸収された人々の願いが陸へ上がることに集約される。半減期の短さは一日でも早く放射線がなくなってほしいという犠牲者の願い。だから最後に生じたあの人々は、今後第2第3の危機というよりも陸へ上がってこれたことへの歓喜やおたけびだったのかなと。ゴジラ犠牲者のどこにぶつけたらいいのかわからないどうしようもない怒りを表現しながらも彼らの願いを聞き届けた箱舟のような存在ということですね。いきなりですね、ちょっとこの回答を聞いたと、見たときはですね、一通りもう解釈はもうすべてですね、もう皆さんもなんとなくもうね、一通り仕入れてると思うんですけども、まあ、よく上がってる、このですね、解釈を、まあ、まあ、一応ですね、言っときますと、あの尻尾は何だったのかっていう回答でですね、まあ、よくあるパターンはですね、単体で、どんどん増えていけるゴジラの、性質から生まれたゴジラのクローン、まあ、および子供ではないかっていう説。で、その子供はどういう姿をしているのかというと、人間の形にちょっと近いのではないかっていうところとですね、ゴジラにある背びれの形がですね、その人間型の生えてきてるやつをよくよく見ると羽に見えると。これがですね、ちなみに、私2回目見たときにですね、前列にですね、ちょっとガラケーの、待ち受け画面にブツブツ喋りかけていらっしゃる、お客さんがいたんですけども、うるさいなと、上映中もブツブツブツブツ言っててですね、最後、あの尻尾が映った時、お巨神兵って言ったんですよ。まあ、っていうことでですね、あの尻尾から出てるのは巨神兵じゃないかっていう説とか、使徒、エヴァンゲリオンにつながる使徒じゃないかとか、まあ、そういった説が、まあ、まず前提にある。そのことを、知った上でこの、ヤフー知恵袋の回答、要するに、311で 流されていった人たちが吸収されて最終的に丘に上がってきた姿っていうのはですね、ちょっと読み込みすぎだとは思いつつも、ちょっとこれを読んで鳥肌が立ちました、私は。はい、次、7月31日同日ですね、さっきのは7月29日で、今度7月31日岡田敏夫ゼミ、7月31日号、シン・ゴジラを見なければいけない5つの理由、ここが特撮映画の正念場っていうのが、放送されたと。ニコニコ生放送ですね。で、それ、ちょっと自分、見たんですけど、ちょっとですね、今回のまとめを作るにあたって、ちょっと、内容を忘れてまだ見返してなくて、この後にですね、もっとすごいのを岡田敏夫が、動画として上げてたんで、そっちを紹介しますんで、これのですね、次の日、岡田敏夫、Facebook にて、ニコ生後、クライマックスで流れる音楽はオネアミスの翼の戦闘シーン、共和国のジェット戦闘機が燃料タンクを機に離すところからかかる曲のオマージュであると。で、在来性爆弾の時の音楽が宇宙大戦争の曲なんですけども、それが庵野監督が昔に作った丈夫なタイヤという自主制作アニメで使っていた曲と同じと。まあ以上のことから作品の私物化、こんなに作品を私物化した監督は古今未曽有じゃねえのっていうふうに、岡田敏夫さんは、書いてますね。で、次。同日8月1日から5日にわたる東博樹さんによるシン・ゴジラ感想のツイッターです。これはですね、ツゲッターにまとめてあったので非常に読みやすかったんですけども、順番にですね、8月1日のツイートから5日にわたるツイートをちょっと中略しながら読んできます。シン・ゴジラ見た、大変良かったのではないかと思うと。で、中略。シン・ゴジラは一言で言えば、細野武って いいんですかね、に相当する人物が、職人集団を率いて外国に頼らず原子炉、無事冷温停止させる話っていうことでですね、俺ら本当は311でもこうできたはずという願いが詰まった作品でしたと。だから受ける人には受けるのではないかと思います。まあ肯定、ちょっと肯定してるのかなと思いきや、続きますよ。脚本は結構バランスが取れていると思います。平成ガメラのような自衛隊絶賛映画ではなく官邸の愚かさも描かれている。最後も冷温停止したゴジラとの苦渋の共存を強調していて、ちゃんと現実に対応していると。冷温停止法の滑稽さは逆に廃炉作業の滑稽さをえぐり出しているとも言える。要するに岡田敏夫が言うところのソルマックですね、ゴジラの口にですね、ポンプ車を、の先っちょを突っ込んで、やってたところでしょうね。これがですね、冷温停止法の滑稽さは逆に廃炉作業の滑稽さをえぐり出しているとも言えると。しかしやはりその分かっこ普通に見ればカタルシスがないし物語も薄い。そもそもみんな指摘するように人間ドラマはゼロだから1日経つとどんな話だっけってなっちゃうんですよね。とはいえそこまで一作品にあらゆる要素を期待するものでもないので、その限りではないのかなと。中略。実は同じ樋口監督の映画版日本沈没2006年では今回のゴジラとは対照的に官邸や政治家の対応は一切なく人間ドラマしかないんですね。いわば世界系日本沈没なんだけども、両者の違いにこの10年間の日本の変化が現れていますと。政治とかどうでもいいわ、願えば奇跡は起こるわ、というか少女降ってこねえかなって思っていたオタクたちが政治家と日本の技術力に願いを託す時代になったことがよくわかる。いい加減シン・ゴジラの感想うざくなってきた。内容関係なくオタクならこう見るべき、俺らの感想を認めないってことはオタク差別といったオタクにありがちのアイデンティティ闘争になっている。ちなみに僕はシン・ゴジラ大変良かったと書いているのですが、そんなこととは関係なく杉田俊介の詩の感想をリツイートしたことによってオタクから敵認定された模様ですと。この文章を読むと、ちょっと、私が思ったのは、この日本沈没がどういう映画だったかちょっともう忘れちゃったんですけども、要するに世界系を、10年前、世界系的な描き方をしていた、この樋口監督が今回の、どの程度の権限を持ってるかとか、そういうことは別として、この一派の人たちが、っていうことだと思うんですけども、この一派の人たちがこういう世界系の作品を作ってたんだけど、今では、願えば奇跡は、今では、ですね、 政治家と日本の技術力に願いを託す時代になったと。まあ、これは、単純に、作ってる連中が大人になったっていうことなんじゃないかなって私は思ったんですけども、あとですね、この杉田俊介氏の感想をリツイートしたことによってオタクから敵認定された模様ですと。どういった批判よっぽど批判にさらされたようでですね、この後ニコニコ生放送に出演していた、この東さんはですね、非常に感想を言いづらそうにしてて、よっぽどなんかこのツイートに関するリアクションでめんどくさい思いをしたのかなと。まあ、それほどですね、ここら辺からですね、この解釈をめぐるですね、一悶着的な感じが、湧き起こってくると。この杉田俊介氏の感想をリツイートしたことによってオタクから敵認定された模様ですっていうところでですね、この杉田俊介氏がどういったツイートをしていたのかっていうところですね、8月3日、評論家杉田俊介、シンゴジラ一番作っちゃいけない作品だったのではっていう、トゥゲッターの、まとめを、ちょっと読んでいきます。この杉田俊介氏の、ツイッターアカウントをまとめたやつですね、シンゴジラは一番作っちゃいけない作品だったのでは、政権批判の意図があるのだろうけど、合理的で外交力があり、命がけで専門的分業を行う強い日本人がそんなに理想なのか。オタクや映画人集団がなぜエリートや霞が関や自衛隊ばかりに夢を託すのか。民衆や東北や犠牲者の目線がなぜ薄いか。ということをまあ考えていたらしいんですね。で、結局、結論に落ち着いたと。よくある左翼的な批判に過ぎない気もするけども、やはりそう思ったと。庵野さんたちにとって特撮やアニメオタクが成熟して大人の責任を果たすとはこういうことだったのか。無用者、つまはじき者たちのオネアミスの翼が懐かしいと。で、中略、しかしシンゴジラは優秀な技術者エリート、かっこクリエイターの暗喩を冷賛し、明らかに大衆感情やポピュリズムを集具的に嫌悪して見下している映画だと思うのだけれども、かっこそれは庶民の死体をほとんど映さず数値的に処理する演出からも言えると。どうしてこれだけ熱狂的に受け入れられるんだろう。シンゴジラはニュータイプの国策映画の時代の始まりを告げる記念碑的な作品じゃないかな。僕は普段こういう言い方はしないけど、誰がどう見ても政治的な、かっこ無意識のイデオロギー映画であって、3.11後の疲弊や現政権への不安や期待を密かに養分にして熱狂的に褒めそやされていると。要するに、杉田俊介さんはちょっと、知らなかったんですけど、ちょっと宮崎駿研究の本をいくつか出しされてる方みたいなんですよね、この方。まあ、この方はこの作品にちょっと過度にですね、政治的な要素を汲み取りすぎたのかなっていう気がするんですけども、さらにその、汲み取って喜んでる右寄りの方々を嫌悪していらっしゃるのかなという感じがしましたね。まあ、こんな感じでですね、最初のうちはですね、こういう右も左も大盛り上がりの、感想が飛び交うというところがあったかなと思うんですよね。やっぱりこう、一回見た時の印象っていうのはすごく印象として強いのかなと。二回三回見るとですね、だんだん落ち着いてきて、制作者の意図みたいなのも汲み取れるようになってくるから、評論が落ち着いてくるのかなっていう気もするし、ゴジラはですね、何度も見る人は見ると思うんで、熱狂的な人ほどですね、まあ、だから特に序盤にこういった論争が巻き起こったのかなという気はします。私本人として庵野さんが政治的な主張をそれほど込めてたとは思えなくて、かなりバランスを取って作ってたんじゃないかなと思うんですけども、汲み取り方によってはそういうふうにも汲み取れる人はいるよなとは思いますね。ということでですね、次8月7日、岡田斗司夫ゼミ、これもニコ生のやつですね。ですね、まあ、ここで、岡田さんが言ってたことを、まあ、まとめますと、まあ、シンゴジラは、怪獣が出てくるポリティカルフィクションであると、ゴジラは福島原発のメタファーである。あ、そうそう、すいません。これをですね、岡田さんはですね、 シンゴジラを4つの階層で読み取ることができるっていうふうに言ってですね、まず浅い階層から言うと、怪獣が出てくるポリティカルフィクションであるというところでですね、次の不階層、第2層は、ゴジラは福島原発のメタファーであると。私はですね、ここら辺まではですね、こんなん誰でも気づくんですけど、ここら辺までは1回目見たときに、分かったぞと、自慢をしたいけど、まだかなり浅かったなと。3番目。原爆体験を忘れて反映している日本人への反論。これは一作目と通じる部分。もうちょっと引いた視点というかですね、引いた時代性を見て、た視点ということなんですかね。ちょっとあんまり2と3ってあんまり変わんないような気もするんですけども。次4、一番深い層。監督の個人映画としてのシン・ゴジラ。これはですね、町山さんがよく言ってる、物語の筋と、その下にあるテーマと、さらにその下にある作者の個人的な、込めた意図とか、作中には、現れてこないその制作者自体の考えっていう、これに沿った考え方をしてるのかなと思ったんですけども、この4番目の監督個人映画としてのシン・ゴジラっていうのはさっき、Facebook で岡田さんが書いてあった、のをここでも、岡田さんは、語ってて、さっき言った丈夫なタイヤのテーマとか、オネアミスのテーマとか、そういう音楽の使い方からしてかなり私物化、映画自体を私物化してるイコール作家性、これがこう、ちなみにですね、私はあれを見たんですよ、丈夫なタイヤも見たんですけども、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンがなぜか庵野監督ですよね、あれ多分、のあれも見たんですけども、ほとんど話が同じなんですよ。最終的に、敵を倒せないと、軍用、通常兵器じゃ。じゃあどうするって言って、核を落とすかって言って、ギリギリなところでウルトラマン登場っていう、まんまじゃねえかと思って、こういう感じでですね、それとか、個人的な、うつからの、復帰した部分、今後のエヴァを取るぞと。頑張る最後の方にですね、でもやめないとかいうところを持ち出してですね、これはかなり個人映画としての色調が強いじゃないかっていう読み取り方をしてました。で、ここが一番私はですね、これを聞いた時にまだ牧博士、なんでゴジラが東京に来るのか分かってなかったんですよ。1回目見てこの岡田斗司夫ゼミを聞くまで。だからちょっとおーって思ったんですけども、牧博士は何なのかっていう、岡田さんなりの回答が4つ提示していまして、まず1つ目、廃棄物13号、パトレーバーの劇場版3作目の、廃棄物13号みたいな感じっていう。要するに、未知の新生物ですよね。がですね、独自に研究してる人がいて、アメリカ、シン・ゴジラで言うと、アメリカですよね。それが、解き放たれたんじゃないかと。ちょっと待ってください。これ違うな。牧博士は何なのかじゃないですね。ゴジラは何なのかですよね。そうだ。ゴジラは何なのか。ゴジラは廃棄物13号みたいな感じで、解き放たれた姿と。で、次が、おって思ったのが、牧博士自身と。要するに、放射性廃棄物を捨てたところに、はるか昔からいた生物がいて、放射性廃棄物を食ってたと。アメリカはそのことを、が分かってて、調査を牧博士に依頼したんでしたっけ？で、牧博士は、奥さんが放射能で亡くなったことを日本の政府に恨みを持ってたと。で、アメリカとのつながりでその生物を捕獲すること、もしくはこう、おびき寄せることに成功したと。で、そこで、何かしらこの怪物が爆発的にでかくなる何かのスイッチを持ってたんですかね、博士は。それとともに、怪物に食われたか何か融合したと、怪物の中に。で、意識は、かろうじてちょっと残る自信があったと。 取り込まれた後だから、栄光丸グローリー号の中に、地図の中に自分が行くべきところの印がついてたとっていう説ですね。これはおって思って、お怖えなと思いましたね。で、あとは、まあ、これは、まあ、岡田さんの推測ですけども、牧博士のその放射能で亡くなったと思われてた奥さんの生きている部分が、ゴジラの中に入ってんじゃないかっていう説と、2人の子供が入ってんじゃないかっていう説を唱えてましたね。まあ私も、まあ結構ネットでもですね、牧博士だったんじゃないかっていう説は多くてですね、まあ牧博士じゃないかなと自分も思いますね。でですね、この牧博士がやったことっていうのはですね、パトレイバー劇場版一作目の、ホバエイチみたいにですね、自分で散々こう、なんですか、こう、テロの計画をして、自殺して、あとはお前たちで勝手に考えろっていうんじゃなくて、もう自分自ら復讐に、ドスドスやってきたんじゃないかなというふうな説っていう感じですね。で、あとですね、面白いなと思ったのはですね、この矢口と、喋り方が変なアン・パターソン、これ二人とも世襲政治家、二世政治家なんですよね。で、ヤシオリ作戦に行くじゃないですか、矢口は。ここは矢口が二世であることが意味があるっていう風に言ってて、要するに二世、この世襲議員の何が重要かっていうと、子供を作ることと、要するに後継ぎを作ることが家を存続させるっていう意味ですごく重要なんじゃないかと。だからあそこで、放射能を浴びるという危険性は子供ができなくなる危険性にも結びついてて、あそこで自分で、現場に立つっていうことの決意の表れが、あってすごく良かったんじゃないかみたいなことを言ってましたね。要するに命を懸けるっていう直接的な、ことって分かりやすすぎるから、こういうちょっと分かりづらくしてるんじゃないかっていうふうなことを言ってましたね。で次、8月12日荒川峡径デイキャッチの宮台真司の、見解っていうことでですね、まず、破壊の享楽映画としての、よくできてるなっていうふうに言ってましたね。ゴジラ以降の怪獣映画の伝統を受け継いだと。次、見たい夢を見た後の絶望っていうことを語ってですね、311の時と同様な政府のデタラメぶりを序盤で描くと。で、途中からですね、日本の行政官僚制がそのままでもいいっていうふうに描かれ始めると。で、日本にしかないガラパゴス的なものが武器になるぞと。で、結果的にですね、アメリカの、ケツナメ国家ってよく宮台さんは言ってるんですけども、現状の日本、アメリカのケツナメ国家の日本が ダクダクと核攻撃にイエスという、だが関係各国に根回しをして攻撃を延期させる。米軍の擁護を取り付けて、なんとか傀儡国にふさわしい態度を示すと。で、まあ、宮台さんの意見ですよ、あくまで。バカな日本の左右の観客が喜んでいる。けど、これは夢だぞ、というふうに言ってましたね。庵野監督は、別に右でも左でもなく、もっと上の視点から作られていらっしゃるのだぞ、ということを、宮台さんは言いたいのかな、という感じがしましたね。まあ、宮台さんらしい、こういう社会的なところから語ってたかなという感じがしましたね。あとはですね、これも面白い論だなと思ったんですけども、同じくその日の宮台さんの論。アメリカという父、自立できない、子供としての日本と、いうのが描かれてたんじゃないか。で、この点がエヴァンゲリオンのそのまま映し鏡なんじゃないかっていう風な言い方をしててですね、オタクのままの日本が父から自立せずに成し遂げると、米国大統領特使の女性が日本のパフォーマンスを上げる。これでいくとですね、要するにエヴァンゲリオンでいうところの神事が日本と、父には単独では立ち向かえないから父から差し向けられた女性と共に目的を貫徹するという風な解釈をしててですね、要するにゴジラは 死と、で、シンジ君のお父さんがアメリカと。でですね、この論を聞いて2回目を見たときにですね、気づいたんですけども、最後にですね、矢口とパターソンがですね、2人で作戦指揮の書の矢倉で語り合うじゃないですか。やめないでねとかいう話をするところ。あそこは望遠レンズで撮ってて、2人のすぐ後ろにですね、遠くのビルの、印が見えるんですけども、なんとあの印がですね、星になってるんですよ。なんだこの分かりやすい演出と思って、要するにこう2人の会話を後ろから星条旗が見ているという構図でですね、ここはですね実際に行けるらしいんですよね、この矢倉の場所は。だからですね、実際行ってみればですね、あのビルが本当にそこにあるのか、もしくは意図的に合成したのかとか分かるんじゃないかなと思って、すげえ分かりやすい演出だったんだなと思いましたね。で、宮台さんは、一作目で、すごい重要な、すいません、私一作目見てないんですけども、一作目っていうのは、要するにゴジラが皇居に来ては、きびすを返すっていうことらしくて、要するに天皇っていうことがすごい重要なファクターとしてあるらしいんですけども、今回天皇が出てこないのは父がアメリカだから。現状の日本において、父は天皇ではなくアメリカだから。っていう風な意図でそう描いてたんじゃないかというところですね。おなるほどと思いました。で、次、8月13日、歌丸ウィークエンドシャッフルにて、で、これ、歌丸さんのですね、こう解説をちょっと、まあ、羅列するだけ、なんですけども、羅列してみますね。で、まあ、歌丸さんらしいオタク的な元ネタを羅列しつつ、だから、こその庵の作品と解説していると。こうエヴァイズムを出すことに関して寺いがないと。で、そうなんだと思ったのがですね、肉や野菜を、肉を食べられないらしいんですよ、安野さんって。野菜も、どちらかといったら食べたくないと。生き物のシステム全体が気持ち悪いと考えてるんじゃないかと言ってて、あ、なるほどと思いましたね。確かにそんな感じがしますよね。で、現在の日本人的に辛いことがゴジラの出現によって露呈すると。で、特撮と CG のバランスの良さ、しょぼくない怪獣映画、古くて新しい画面作りをしてるんじゃないかと。で、3.11 以降のディザスター映画として、平成ガメラとの対比の話をしててですね、この、平成ガメラにおいては、作り手の破壊願望が、反映されているのに対して、今回のシンゴジラは被害者描写がほぼないと、人の死が客観的に描かれているというところがですね、現在のリアリティなんじゃないかなというふうに言ってましたね。で、中盤まで現在の日本人的に辛いことがゴジラの出現によって露呈すると。で、後半になって我々の願望が実現するというカタルシスが描かれるけど、そこまで、浅ましくなく程よく描かれてるんじゃないかと。で、日本的なるものの痛いところをぐりぐりやってきた怪物に日本的なインフラが反撃するっていう、すごいこのさすがラッパーの言い回しはうまいなと思いましたね。在来線、無人在来線爆弾でしたっけ。で、外国人の描き方がステレオタイプすぎるんじゃないかなと、ちょっと苦言を呈されてました。次、8月15日、ニコニコ生放送にて、私これちょっと前半の30分ぐらいしか見てないんですけども、終戦の日特番、東博樹、猪瀬直樹、津田大輔、終戦ゴジラ天皇っていう番組があったと。今もタイムシフト視聴で見れるんですけども、めちゃめちゃ長かったですね。2時間ぐらいあるんで、後でゆっくり見たいと思うんですけども、これでですね、元都知事でですね、このシンゴジラのにおける都知事って完全に、鳥頭さんでも言ってましたけども、猪瀬ね、都知事をちょっとイメージしてますよね、明らかに。その猪瀬さん本人がですね、この番組で前半30分までで言ってたのが、議論しているところを描いた意思決定のドラマが日本にはあまりないと。子供の頃に見て、昨年映画館で見た日本の一番長い日、まあ、元のやつも見たし、リメイク版も見たと。この作品は、まあ、珍しくそうだったと。で、シン・ゴジラも珍しい意思決定のドラマで。ただ昨年映画館で日本の一番長い日を見たときは、客が白髪かハゲてる年配の人しかいなかったと。で、若者には届かなかったんじゃないかなって言ってて、それに対して津田さんは、その意思決定のドラマを若者に届くエンタメに昇華したのがシンゴジラだったんじゃないのっていうふうに言ってました。で、それに対して東さんは、この作品に関しては否定が許されないっていう感じで一向に喋りにくそうにしてたというところですね。次、8月17日、 CSL ブック好きなものは好きっていうブログがありまして、これでまあ解釈考察をされててですね、シンゴジラの教授の目的は折り鶴、ハルとシュラ、ラストの尻尾の謎を考察っていうところがですね、事細かにですね、解釈が、並べられててですね、教授の目的は政府への報復と、通常兵器が効かないことを知っていた牧教授は東京までたどり着く、米国の核攻撃に頼るしかない状況を作り上げたと。ただし血液凝固剤のヒントを残し、日本人に君たちも好きなようにしろと、要するに全ては作戦はもう最初に練られてたというところですね。まあ岡田さんが言ってたホバー H 的な、ものすごい、計画犯だったんじゃないかというところを考察してました。次、8月19日、ブロゴスって読むんですかね、 BLOGOS、 ここにですね、石破茂のですね、お初盆ご挨拶などっていう記事が載ってました。そのうちの、シンゴジラに関する、部分を、抜粋しますと、おすすめくださる方があって、シンゴジラも映画館で見る機会があったのですが、なぜゴジラの襲来に対して自衛隊に防衛出動が下されるのか、どうにも理解ができませんでした。いくらゴジラが圧倒的な破壊力を有していても、あくまで天変地異的な現象なのであって、国または国に準ずる組織による我が国に対する急迫不正の武力攻撃ではないですから、海中駆除として災害派遣で対処するのが法的には妥当なはずなのですが、災害派遣では武器の使用も武力の行使もできないというのが主な反論の論拠のようです。警察力がもってしては対応困難な場合に適用される治安出動ではどうなのかという論争もありそうです。ということでですね、石破茂氏にご登場いただいて、ちょっと読み上げてもらったんですけども、石破茂氏はですね、もともとゴジラが本当に東京に現れたら、どういった、ことが、自衛隊は、するのかっていうことをですね、なんかこう語ってる人なんで、なかなか興味深いなとは思いました。8月20日、某動画サイトに上がっていた某動画に付随するコメントに対する返信コメントがありまして、途中から押井守の作品を見てるのかと思えてきたよ、パト2見てるみたいな気分になってきたっていうコメントがあったんですよ。それに対して、もちろんこの某動画サイトにあった上がっていた某動画はシンゴジラに関する某解説者の解説ですよ。で、シンゴジラの元ネタは、すいません、もう一回読みますよ。途中から押井守の作品を見てるのかと思えてきたよ、パト2見てるみたいな気分になってきたっていうコメントに対してですね、出ました、うるさいおじさん出ました。これ、いきますよ。シンゴジラの元ネタはこの辺りであって、パトレイバーではない。推し自体の元ネタでもあるから、アニメしか見てない人はそう思うだけでは。すいません、またですね、石破茂氏にご登場いただいてちょっと読み上げてもらったんですけども、出ましたね、このめんどくさいおじさんっていう感じでですね、すんごい量の元ネタを上げてるんで、一から言いますね。宇宙大戦争、日本誕生、日本の一番長い日、激動の昭和史、沖縄決戦、未知への飛行、アンドロメダ、日本沈没、過去73年、新幹線大爆破、太陽を盗んだ男、首都消失、サンダーバード、帰ってきたウルトラマン、5話、二大怪獣、東京を襲撃、第6話、決戦、怪獣対 MAT、マットですかね。で、それに対して最初のコメント主の方が、ご高閲ありがとう、知ってるよ、自分で新たにコメントしてください、いらない、絡んでくんなと。熱いですね、これ。本 とめんどくさいおじさんってどこにでもいるなと思って、まあ、勉強にはなりますけどね。何なんですかね、こういうめんどくさいおじさん。口を出さずにはいられないんですね、多分。っていうことですね。まあ、いろいろありましたが、私のこの感想を集めてみた感想、知識人を含めてああだこうだ言うところがまさにエヴァの時と同じかなと。政治的な部分も描いたことから、左右両側の人からも賛否両側から大盛り上がりになったのかなと。海外に持っていった時にどう思われるのかは気になると。今後もこういった社会的シミュレーション映画をどんどん作ってほしいなと、特に大作映画で、っていうふうに私は思いました。ゴジラ自体の感想がどうだったのかというと、まあもちろんもう大絶賛ですね。まあ今年のナンバーワンは、かなり前半に見た障害者のプロレスを描いたドッグレックスだったんですけども、ついにこれを超える映画が、って言っても大して今年見てないですけどね、ついにこれを超える映画が出てきたなという感じがしました。ということでですね、シン・ゴジラ、今回のテーマはどうしますか？シン・ゴジラの感想を語ってみたですか？シン・ゴジラの感想をまとめてみたとか、そんな感じですね、今回の。まあ、今後もですね、この方式はやたら時間がかかるんですけども、使えるなと思いましたね。マッドマックスとか、パシフィックリムとか、ああいうのって、語りにくいじゃないですか。じゃないですかって言っても知らないか。あまりにですね、こう、ちょっと機を逃すとですね、ものすごい量で評論が出ちゃうんで、もう自分の語るべきことがなくなっちゃうんですよ。そんな時にこの方法はですね、使えるかなっていう。まあ実はもうすでに誰かやってるような気もするんですけども、まあ今後もですね、すごい作品が出てきた時に、この方法を使おうかなと思ってたらですね、実はですね、リクエストを、2件ほど現在いただいておりまして、ツイッターから贅肉王子さん、ガルパン劇場版の話を聞いてみたいですと。これもう完全にこれじゃないですか。 もう溢れ返りきってるじゃないですか、ガルパン劇場版。どうですかね、この方式でいくか、純粋に私の感想でいくか。前にですね、ちょっと語った何の回かちょっと忘れちゃったんですけども、まあ、絶賛しただけっていう、語り方はしたんですけども、もうちょいちゃんとですね、改めて見てやってみようかなという感じですんで、ちょっと贅肉おじさんは、少々お待ちくださいませということです。あとはですね、まあ、いつも聞いていただいているスパスパさんからですね、これもツイッターで、ロードレース、疑惑のチャンピオンやった時のリアクションだったかもしれないですけども、ちょっと忘れちゃったんですけども、あ、違うな、後藤君が来た時かな、わたらじにて、数ハセ的ロードレースをここをこう見ろ、初心者にも分かりやすく、そもそものルール、味わい方、スター選手列伝等を語っていただくのはどうでしょうか、きっと布教活動にもなるかと。ということでですね、これもやってみようかなと。実はですね、自転車ロードレースとポッドキャストで言いますとですね、クリラジっていうですね、超ビッグネームがいまして、ほとんど、もう中継とかをされてるですね、方たちがやってるですね、超、巨人ポッドキャストがあるんですけども、まあ、わたらじとクリラジのリスナーはあんまり被ってないと思うんで、まあ、あんまり下手なこと言っても許されるかなっていう気はするんで、まあ、自分なりにやってみようかなという気はするんで、ちょっとこれも、ちょっとスパスパさんにはちょっと時間いただくっつって、もうだいぶ時間経ってますけども、まあ、やろうかなと考えております。ということでですね、わたらじの、ではですね、ご意見、ご感想、やってほしい作品を募集しております。わたらじのブログのコメント欄に書いていただくか、ツイッターの数ハセへ、アットツイート、もしくはハッシュタグ、わたらじ、わたはひらがな、ラジはカタカナで何かつぶやいてくれれば、地の果てまで探していってリツイートしますので、よろしくお願いします。ということでですね、まあ、とりあえず、リクエスト作品をメインにして、あとはですね、なんか気になった作品、ちょっとですね、夏、 はですね、今回風邪引き倒してた関係でですね、あんまり映画も見れてないんですけども、このシン・ゴジラを超える映画がですね、年末までに出てくればいいなと思うんですけども、ということで、もう語ることはないか。ということでですね、語ることは、まあ、あるか。オリンピック面白いですね。何ですか。今日、私知らなかったんですけども、まだ映像見てないんですけども、4×100 で銀取ったらしいですね。まあ、歴代最強メンバーだとは思ってたんですけど、まさか銀を取るとはね、1位はどこなんですか、ジャマイカでしょうね、多分。で、2位、3位、だからアメリカに勝ったってすごいですよね。映像を見てないで何とも言えないですけども、まあ、これがちょっとオリンピック見てて一番、まあ、結果だけ聞いて驚いたなと。あとは吉田根希がですね、4連覇逃したと。なんていうかですね、本当のスーパースターって負けるよなって思ってて、前々からそれはすごい思ってるんですけども、あれは何大会だったかな、ですね、昔オリンピックじゃない、サッカーワールドカップでイタリアのバッジオっていう選手がいてですね、イタリアを率いてどんどん勝ち上がってったんですけども、最後決勝か準決勝で PK 戦になって最終的にバッジオ自身が外して負けたんですよ。で、ほとんどもうバッジオのおかげで勝ったような試合もあったんですけども、そういうですね、チームを率いてたあの人が外して負けるってすごいドラマチックだなってその時に思って、まあジダンが頭突きで、あれはちょっと、まあ話が違いますけども、日本でもなんかそういうのあったような気がするんですよね。中田浩二か、俊介か忘れたんですけども、やっぱエースって言われてた選手が最終的に外して、終戦みたいな。まあ、そういう点でいくと、今回のオリンピックっていうのも、本当に吉田根希、根希って尊敬を込めて吉田根希って、伊調根希、吉田根希っていう風なですね、呼び方が通ってるらしくてですね。まあ、吉田選手がですね、負けたっていうのはですね、本当に今回、オリンピックで金を取るというか、まあ、この選手団を引っ張る、あれ、なんか、選手団の会長だったんですか、ちょっとそこまで知らないですけども、内村もすごいですけど、やっぱりこう実績的にやっぱり吉田、まあ伊調も同じぐらいすごいんですけども、やっぱりこう吉田だったと思うんですよね。この選手団を引っ張っている一番のこう象徴というか、日本オリンピック団の象徴だったと思うんですよね。その吉田が、金を取れなかったっていうのはすごいドラマチックだなという感じがしてですね、まあ、スポーツはやっぱり残酷だからこそ美しいというふうにつくづく思いましたね。まあ、お疲れ様という感じですね。今後どうするんですかね。こっから東京から4連覇とかありそうですけどね。まあ、っていうことでですね、そうです。オリンピック見てから映画が見れない。そうですよね。オリンピックのせいですね。風のせいというよりかは。っていうことですね。オリンピックは終わるんですけど、今日からまたですね、自転車のブエルタ・エスパーニャっていうのが始まっちゃうんですけども、まあ、映画なり、あとですね、ちょっと、こう、ちょっとプロジェクト、ジョジョプロジェクトが今後あるんで、それに、備えていこうかなという、来月にちょっとあるんで、それに備えていこうかなという気もしてます。ということでですね、もう喋ることはないんで、どうもありがとうございました。